未加入所帯にですね配布されないのか、それについてお伺い、ご答弁お願いします。
総務部長、大野君。
総務長、未加入世帯の配布の対応でありますが、自治会加入率、今お話のように、75% であります。したがって、残りの方が、配布がされないわけでありますけれども、それの対応につきましては、先ほど町長答弁いたしましたように、町内の施設、あるいはコンビニ含めて、45箇所に、そうしたお茶つなどは、おばさせていただいているということであります。で、そこから、そこへ直接、取りに行っていただくことになるわけでありますけどが、特に、この自治会加入率が、そうした70数パーセントでありますから、入っておられない方は、単身の世帯が相当多くおいでになるということもあるわけでありまして、町としては、全町にこの配布をしていくことにとなりますと、当然、配布ができないところへは、郵送なり何なりの方法になるわけであります。そうしますとまたそこに、若干の不公平感も出ていくということになりますので、現時点では行き届かないところについては、そうした公共施設あるいはコンビニ等で備えて、そこからそうしたお茶の間通信をいただいてもらうという考え方であります。
19番、田島智恒君。
再度、同じ質問になるかと思いますが、町内会ですね、未加入所帯に配布されない理由ですね、それについてお伺いいたします。
総務長、大野君。
はい、配布されない理由は今申し上げましたように、町施設とコンビニへ、揃えてそこへ置かさせていただくということで、現段階では対応をさせていただいているということであります。
19番、田島智恒君。
町内会は、の加入率が年々、下がっている、ような現状じゃないかと考えられますが、同じ町内に住む方々とですね、融合して、仲良くやっていこうというのが町内会の趣旨だと思うんですが、そういった未加入の方々、単身者だけではないと思います。ご家庭を持っている方も未加入の方もいらっしゃるわけですけれども、そういった方々に、せめてものこういった配布物がね提供されて、その提供する中で、やがては町内会に入っていただき、そして人間関係を作ってもらうっていうのが、自治会の在り方ではないかと考えるわけでございますが、今後も、ぜひ、そういった方向で、自治会の活性化ですね、図られたらよろしいんではないかと考えるわけでございます。そしてですね、議会でも議会だよりだとか、一生懸命編集員さんが作って、配布をしてるわけです、配布されるわけですが、それが約、75% の、所帯の方々にしか配読されないという実態であります。約その75%と言いますと、3500所帯の方が読んでいただいてないという状況でございますので、これはやはり深刻に受け止めないといけないのかなって思います。その他にゴミの出し方だとか、 社協のニュースだとか、そういったものが、まあ、町内会ルートで配布をされているんではないかと思いますけども、まあ、私としては利害事業団の、まあ、終了状況をですね、まあ、お聞きいたしましたところ、まあ、近年の、まあ、不況によりまして、企業からの求人倍率もほとんどない、求人もないんだというお話でございます。まあ、高齢者の生きがいを見出すしていただくためにも、この生きがい事業団の活性化も大事ではないかと思います。まあ、現在267名ですか、登録をされていらっしゃるようでございますが、そういった方々の手によって全校配布が可能ではないかというふうに考えまして、今回の質問をさせていただいたわけでございますけれども、この生きがい事業団を方々にお願いすることについて、町長どのようにお考えでしょう。再度ご見解をお聞きします。
町長、山田富雄君。はい、まあ、生きがい事業団というお話がございましたけど、やはり生きがい事業団の方の体制のこともあるでしょう。やはりこういった町からの情報はですね、迅速にお届けするというのが大前提でございますので、そういったものを加味いたしまして、まあ、生きがい事業団のお話もお聞きをしたいと思っておりますけど、いずれにいたしましてもですね、迅速な配布を、まあ、第一位としてこれからも取り組んでまいりたいと思っております。
19番田島智綱君。
広報アンカーがですね、新聞折り込みで、入ってるわけですが、まあ、他のチラシと、まあ、一緒なわけです。一緒に入っておりますので、まあ、見過ごしてしまうということも考えられます。約3割の、私としては3割ぐらいの家庭に、この一般紙をですね、取ってない方がいられるんではないかというふうに推測はしております。ですから今後も全校配布をですね、ぜひ検討をね、去年の3月ぐらいでもお願いいたしましたけれども、全校配布をですね、ぜひお願い、できるような形で検討していただきたいと思います。例えば町内会ルートの場合ですね、町内会で、まあ、配布していただく場合、未加入所帯もね、一緒に配布をお願いするような指導がね、指導って言いますと、まあ、自治会は任意の団体ですからって言われてしまえばそれまでですが、まあ、補助金を水増しちょっと足していただいて、お願いするような形が取れないかどうか再度お伺いいたします。
町長、山田富雄君。
はい、この前今町長との話し合いの集いの中で半裸でしたかね、ちょっと広告とね、チラシと間違えやすいというご質問もいただきました。まあ、なんといってもですね、町の広報は毎月1日発行でという町民の皆さんに認識意識を持っていただくのが大前提じゃないかなと。で、新聞社などにも販売所なんかにもお聞きしていますと、今は商業活動が活発になっておりましてね、もう毎日のようにこのチラシが入っておりますから、チラシの入ってない日の方が少ないんじゃないかということですね。じゃあチラシの入ってない日を見つかえるということになると、すぐ1週間ぐらい遅れてしまいますよと。ですから毎月1日は町の広報が発行されるというふうにですね、町民の皆さんにまず意識を持っていただく、それが大前提じゃないのかなと思っているところであります。
19番田島智綱君。
まあ、重なって、まあ、強調したいと思いますが、まあ、とにかく 90% の所帯の方にね、一般紙商業新聞が配達されているっていうふうな認識は、まあ、改めていただきたいなっていうのは私の 実感でございます。まあ、次に移ります。国民健康保険の保険証の個人カード化でございますが、まあ、個人カード化することに対するメリットとかデメリットは分かりましたらお願いいたします。
民生部長鴨下君。
民生部長、カード化のメリットデメリットでありますが、最初に被保険者にとってのメリットとして、考えられる主なことは、世帯全員個人個人で保険証を携帯できますので、同じ日に別々の医療機関で受診することができること、携帯していれば急病時でも医療機関にかかりやすくなること。デメリットといたしましては、個人ごとの発行であるため、受診者とカードが一致しないと受診できない、文字が小さくなり見づらくなると、紛失の確率が高くなることなどがあります。次に医療機関等にとってのメリットでありますが、将来 IC カード化すれば、療養給付の履歴や健康診断情報等、医療に必要な多くの情報を即座に入手できるようになること。デメリットといたしましては、IC カード化までの間は療養給付記録欄がないため、療養給付記録を参照できなくなることがございます。次に保険者である町にとってのメリットは、遠隔地利用被保険者証の発行事務が軽減されること、修学中の学生に関する特例丸学と申しますけどの更新に関する事務が軽減されること、デメリットといたしましては、個人カード化による新たな費用負担が生じること、滞納や短期証の更新時等で返還を求める場合、世帯全員分の返還を求める必要があり、事務処理が困難になること、また保険証の発行が個人単位になることにより、一切更新時の事務作業の負担が増えることや、紛失の確率が高くなり再発行が増加すること、住所変更、世帯分離、世帯主変更等の届けの際には、該当者全員の保険証が揃わないと事務が完結しないために、処理が煩雑になることもなどがございます。以上です。
19番、田島智恒君。
一人当たりの個人カードの仕事に対する費用と、その費用の負担はどのようになるんでしょう。
民生部長鴨下君。
民生部長、カード化に要する経費でありますが、紙を基本とした場合、カード代や印刷費用などが約250万円、システム回収が約40万円、その他消耗品などを含みますと約300万ぐらいかかると思われます。またカード化にいたしますと、保険証の枚数が大幅に増えますことから、封入封刊まで委託しますと、さらに14万5000円ぐらいの経費はかかると存じます。なお現在使用しております保険証の作成委託料等は昨年度約100万円でありました。一人当たりではですね、現行保険証では58円、個人カードでは175円であります。
19番、田島智恒君。
情報によりますと、相模原市とか横須賀市が本年度から導入をされるようでございますが、まあ、本庁は当分の間は現行の様式で、まあ、車体別の保険証でということですが、何年後を目途にね、個人カード化を考えていらっしゃるか。
民生部長鴨下君。
民生部長、カード化に移行する時期でありますが、先ほど町長の答弁にも出ましたが、被保険者の利便性と被保険者証 カード検討部会の検討結果を尊重いたしまして、今後近隣市町村の動向を見ながら移行を考えていきたいと存じております。
19番田島智恒君。
具体的な年度がお示しをいただけなかったんですが、まあ、私ども被保険者の立場から言いますと、個人カード化は先に進めていただきたいと思いますのでよろしくお願いをいたします。この紙による個人カード化になるようでございますが、そうしますと写真個人のその方のですね、個人の写真などはどのようになるんでしょう。添付する必要があるとは思いますが、あることによって本人確認も容易でございますし、例えばなくした場合とか盗難にあった場合にも、そういった措置ができるんではないかと思いますが。
民政部長鴨下君。
写真の調布につきましてはですね、このカード化に伴いますカードにつきましては考えてございません。
19番田島智恒君。
保険証には、まあ、個人の写真がね添付をされないようでございますが、まあ、昨今運転免許証を要するに持たない方もおられますし、年々高齢化が進みますとやはり身分証明書というのは携帯が必要になると思っております。まあ、身分証明書の発行については過去にも質問させていただけた経緯がございますけれども、広報によりますと8月25日過ぎに住民基本台帳ネットワークシステムの絡みでですね、個人カードが発注をされるようでございますが、まあ、個人負担500円ということでございますけど、これについて詳しい内容が分かりましたらご説明をいただきたいと思います。
民政部長鴨下君。
民政部長、住民基本台帳カードの内容のご質問でありますけども、住民基本台帳カードは大きさが縦 5.5 センチメートル、横 8.6 センチメートルで、現在町では印鑑登録証を交付いたしておりますが、その登録証とほぼ同じ大きさでありまして、高度なセキュリティ機能を有する IC カードであり、様々な活用が可能であります。住民基本台帳カードの用途についてでありますが、顔写真付きのカードにつきましては身分証明書として活用が可能となること、全国どこの市区町村でも住民基本台帳カードを市区町村の窓口に提示することによりまして、本人や世帯の住民票の写しの交付が受けられるようになること、また現在住所の移転の際にはまず住んでいる市町村に転出届を行い、転出証明書の交付を受けた上で転出先の市町村に転入届を行う必要がありますが、住民基本台帳カードを活用することによりまして転入先の市町村の窓口に住民基本台帳カードを提示するだけの1回の手続きで済むようになります。これは市町村から市町村への情報の送信をするわけでありますが、都道府県や指定情報処理機関のコンピューターに保有されることはありません。以上、このような内容になっております。
19番田島智恒君。
最後 の小規模工事130万以下の工事ですね、および50万以下の修繕等の契約希望者登録制度についての再質問をさせていただきます。平成14年度の小規模工事と修繕の金額と件数ですね、そして町内外業者の種別の状況等が分かりましたらお願いをいたします。
総務部長小野君。
総務長、平成14年度における一件130万円以下の工事と50万円以下の修繕の金額件数等でありますが、全体では金額が約7600万円で、件数にしますと700件であります。この中には一件7万1400円程度の工事から一件367円の修繕など、非常に、小規模なものも含んでおるわけであります。また町内業者と町外業者の業種別の内訳でありますが、建具ガラスの修繕、自動ドアの交換など建築関係では町内業者への発注が106件でありまして、町外は47件となっております。電気関係では建物の照明設備などのほか防犯灯、1本の玉切れ交換も、1件という、ことになりますが、町内業者が229件、町外業者が112件であります。また水道設備では町内業者が49件、町外業者は1件であります。その他の業種としましては、カーブミラーの修繕や道路区画線の設置、警備防災設備の修繕などで町内業者は112件、町外の業者は144件でありまして、特に専門性の高い修繕工事、こうしたものについては町外業者の割合が高くなっております。
19番、田島智恒君。
この契約希望者登録制度を導入した場合の、長所と短所ですね、どのようなものが考えられるかお伺いを提出します。そして今後の取り組みです。この制度についてのお考えをお提出します。
総務部長小野君。
総務長、希望者登録制度の長所と短所でありますが、長所としましては町内小規模事業業者の受注機会のさらなる拡大によりまして、町内業者の活性化につながるものと思われます。一方短所としましては、公共工事は施工の信頼性が強く求められることから、誰もが登録できる制度を採用いたしますと、粗雑な施工など信頼性が確保できるかという懸念も想定がされるわけであります。また現在130万円を超える工事などの場合で入札指名登録をしている業者であっても、公共工事の受注ができない多くの方もおられるわけでありまして、先ほど町長の答弁にありましたように、近隣の状況を踏まえて、研究をさせていただきたいと存じます。
19番、田島智恒君。
先ほどのご答弁にありましたように、町内業者のやはり活性化が図られるっていうところに大きなメリットがありますので、ぜひ、町内業者の、景気対策となるかと考えますので、この契約希望者登録制度の導入を早期に導入をお願いをいたしまして、私の質問を終わります。10